NLP マニアを始めます。今日のテーマは複利計算と NLP。
いや、久しぶりじゃないですか。
いつぶりですか。
いや、どれぐらいぶりだろうな。結構久しぶりじゃないですかね。
僕がいろいろ福岡とか行ってましたもんね。福岡とか北海道とか大阪とかいたんで。
あ、そっかそっか、うん、だからかな、うん、結構久しぶりなイメージだな。
あと老夫婦の課題がすごい忙しかったんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、俺のスムージーっていう冊子を作ってたんですよ。
いいじゃないですか。俺のスムージーだっつって。
俺のスムージーだっつって。男用のやつで。俺のスムージーっつって。
いいんじゃないですか。
結構この本が最近好きで。
うん。
で、フードファシズムっていう本を買って面白かったんですよ。
うんうん。
あの、宗教学者がぐるって神話学者じゃないですか、ある意味。
うんうん。
うん、がグルテンフリー神話とか、
うん、
あの脂肪神話とか、
うん、
糖質神話をどうやって洗脳が起きたのかを解説してるやつがあって、すげえ面白くて。
そうなんですね。
そうだから、そういうの最近読んでて、でこの中に白砂糖とか黒砂糖がいいって書いてあるんですけど、
うん、
あのこの人の主張はそもそもそんなに甘いものは体に必要ないんで両方いらないでしょ確かにと思ってい
らないと。
そもそもそんな黒砂糖か白砂糖とかの話をする前に砂糖そこいらないですよ確かにと思って。
フルーツ食っとけば。
そうフルーツとかそっちの方がいいみたいな、うん、だからわざわざ砂糖は取る必要ないみたいな、
うん、まあ、それはそうですよね、
うん、でも白砂糖がいいとか黒砂糖がいいって議論になるじゃないですか、
うんうん、
ダブルバイト入れてるじゃないですか、
うんうん、確かに。
でそれをこれ読んでて、あ、なるほど、確かにそうだなと思って、うん、
面白いですね。
うん、おすすめですこれ。
うん、ラストの収録をするって言ってましたよね。
もうなんか終わりにした方がいいなと思って、なんかいつやるんですかってメールが来て、この前
いつ収録するんですかって
そう、メールが来て、
うん、
いやもう本当、後藤さんも忙しくてっつって
最後何にしましょうかね、テーマを。
でもまあ免疫力じゃないですか今日この前、うん、あれで考えると、
うん、面白い視点だなと思いましたね。
組織の免疫力ですか。
組織の免疫力、う
ん、でも基本的にはドラッカーの話なんですよね、あれって。うん、ドラッカーとピーター・ゼンゲの対談の DVD があるんですけど、
はいはい、
まあ、多分ドラッカーの2回目のこのマニアの収録で言ってるんですよ、それで
実は、うんうんうん
うん、だから別になんか真新しい話じゃなくて、
うん、
その些細な問題は組織が健全だったら治っていく、
うんうんうん
うん、でもそれで治らないのが問題であり、うん、もしかしたら問題を問題として捉えすぎることによって、例えばコンサルタントが人事コンサルタントだとすると、例えば人事に注目しすぎちゃう場合もあるじゃないですか、
はいはい、
うん、ズームインしすぎちゃって、うん、そしてで問題解決の思考、要はあのプロブレム思考ですよね。あのソリューションフォーカスとプロブレムフォーカスで、うん、プロブレムフォーカスになりすぎてしまうと、要は問題ばっか見えてくるんですよ、要は、
うんうん、
問題なんだろうっていうアンテナがラスに働くじゃないですか。そうすると問題じゃないものを問題に挙げちゃう可能性もあるんですよ。
確かに
問題探しをするために
ほっとけばいい
んですよね。ほっとけばいいものも、うん、あのこれがお仕事だとついてやっちゃうじゃないですか。なんか
いや結構多いっすよ、
うん、
あるある。
だからそれをするよりも自然的に解決を待った方がよくて、それでもならない慢性的なものは、まあ、治療を行ったりとかする必要があるわけじゃないですか、
簡
単に。それよりもまずその自然治癒力を重きに置くっていうのがやっぱり重要なんじゃないかなとは思うんですけど、
うんうん、
じゃなくてバランスが悪く、例えばその高血圧の薬を処方してしまったりとかっていうのも同じような西洋医学の話だと思うんで、
うん
うんうんうん、それとその経営 って実際あるんじゃ、同じなんじゃないかなってシステム論からすると、
うんうん
うん、って思ってて、僕もあの時に組織の免疫力、免疫力じゃないな、組織の自己治癒力っていうのを初めてワードは書いてみたんですけど、
うんうん、
前から東洋医療と西洋医療があるんだったら、うん、東洋経営と西洋経営もあるはずだから統合経営っていうのができるかもしれないとはずっと思ってて、
うん、確かにありますよね、
うん、で東洋経営は多分インドの方にあるんだろうなと思ったりとかしてて、
うんうん
うんうん、でちょっとアイルベーダー調べてた、アイルベーダーにのっとったあの経営のことを教えてる学校が確かあったんですよ、マハリシナンチャラカンチャラって言って、あ、だからあるんだと思って、でそこで僕はちょっと終わりしちゃったんですけど、だから多分東洋経営 と西洋経営の合体で、まあ、西洋経営が MBA じゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそれ合体したら統合経営があって、要は MBA の代替療法としてその東洋思想を入れるみたいな感じになるかもしれないですよ、
うん、
あとはそれであの自然治癒力が存在すれば、
うんうん
うん、でもまあ自然治癒力ってうちらの話で言うと、もう重要なのが SFM のダークログサクセスだっていうふ
う
なのをちょっと意見してるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、だからサークログサクセスができてるところは自然治癒力は僕も高いんじゃないかなと思ってて、
アライメント取れてれば、
アライメント取れてれば、うん
うん
うん、それはその経営者のアライメントもそうだし、会社のアライメントもそうだし、
うん、
次に大事なのはチームメンバーのアライメントだと思うんで、
うんうん
うん、それがちゃんと取れてれば、あの流行りの自立型、自立分散型組織、例えば、うん、なんていうんですか、ティール組織とか、
うんうんうん、
あそこら辺はもう達成するんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
本来 SFM ってティールとかそっちのものとすごい親和性が高いと思うんで、自己治癒力、組織の自己治癒力っていうのはティールとか SFM なんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、うん、まあ、ちょっと、クレアグレイブスですよね、要はもうバリューレベル、
うんうん、
バリューダイナミクスとか あそこら辺が入ってきちゃうんで、うん、まだ日本ではあんまり浸透してない考え方ですね、バリューレベルって、
うん
うん、NLP でもバリューレベルの話をしてますけど、結構喋れる人少ないじゃないですか、
うん、
確かに、うん、だからあれで言うと、うんうん、バリューレベル7、8あたりの会社になれたらいいよねっていうふうには多分、うん、ティールで、でその7、8になるためにサークルオブサクセスがあると思うんで、
うんうん
うん、だまあツールは用意されてますよね、もうすでに、
うんうん、
あとどんだけ人間が追いつくかって話だと思うんで、
うん、やっぱその追いついていくっていうまでのステップがやっぱすごいかかりますよね、
あると思いますね、うん、それこそあれですよ、7つの習慣の話もそうかもしれないですけど、要はそのセルフリーダーシップができて初めてお互い の関係性が築けると思うんで、うん、セルフリーダーシップとかセルフコーチングができてない状態でやってしまうと、多分ルールがないと、まあ、動けなくなるわけじゃないですか、簡単に、うんうん、まあ、バリューレベル4ですよね、簡単に言うと、うん、だからその1個上のレベルに上がることがいいとは思わないんですけども、4に行って5に行って6に行って7に行ってみたいな話なんで、うんうん、で7にレベル7に行くためには4、5、6を全部経験する必要があるって言われてるんで、やっぱり、うん、で5はレベル5は起業家じゃないですか、
うんうん
うん、だから自分で何かを起こすとかって話なんで、うんうん、でバリューレベル6っていうのは地球全体を何とかしましょうみたいな感じですよね、簡単に言うと、
うん
うん、なんて言えばいいのかな、自然環境問題の団体とかが要はバリューレベル6なんで、うん、だからバリューレベル4のルールに従う、でバリューレベル5で自分でルールを作っていく、もしくは自分でやっていく、うん、そしてバリューレベル6の全体性を考えるっていうのを合体してバリューレベル7が現れるって言われてる、そうすると4、5、6をすべて経験しなくちゃいけないけど、多くの人が3と4の間が多いじゃないですか、
簡単に言う
と、うんうんうん、そうすると7にって相当遠いですよね、
うん、まあちょっと果てしなく遠く感じます
で、けどレベル4の人たちが今後例えばコロナの影響で独立とかするようになるとレベル5になるわけじゃないですか、簡単に言
うと、うん
うんうん、でそこである程度まあお金とかを持つともっと地球のこと考えたりとかするわけじゃないですか、そうするとレベル6いくんで、そうすると4、5、6が揃うんで7いくみたいな。
なんかその、まあ、お金を持ったからといって別にバリューレベルが上がっていくわけでもないですもんね。
ないと思いますね、うん、
うん、その辺のこうステップって、うん、まあどうやって踏んでいくんだろうな。
僕2つのルートあると思ってるんですよ、実はそれって、 ヨガルートと、ポジティブ、ヨガルート。
ヨガルート。
ヨガルートと、ポジティブ心理学ルートがあると思ってるんですけど。
ちょっと面白そう
ですね。結構お金の話とかすごい好きじゃないですか。本当に、うんうん、で、考えてて、ポジティブ心理学の中で1500万円以上かな、確か。稼いだ人はお金に執着がなくなる。まあ、800万って説もあるんですけど、うん、まあ、800万ないかなみたいな思ってて、1500万円ぐらい。でもその研究もちょっと今は分かんないですね。今のマネタリーベースがすごい増えてるんで、
うんうん、
デリバティブだから、目減りしてる可能性は2000万、3000万かもしれないですけど、まあ、ある程度の金額を超えるとお金に対して執着がなくなって、
うん、
他のことを考えられるって言い方をしてるんですよ。
うん
うん、
まあ、でも確かにその金額はまあ前後あるかもしれないですけど、それはあるかもしれないですね。
うんうん、
やっぱりある程度の所得が増えれば、まあ、ちょっと、うん、全体的なものの見方が見えたりとか、
うんうんうんうん、
まあその必要な、本当に必要なものにお金を投資、思考に変わると思うんですよね。
でも俺のスムージーを作るの大変だったんですよ、実は。
そうなんですか？
自分でやってたんで、だから次、講座申し込んでるんですけど、
うん、
ローフード、もう受けないかなと思ってて、正直言うと。時間とお金で考えると、うん、もう時間の方が大事じゃないですか。
まあ、そりゃそうです。
うん、だから、自分がもう、ちょっとできないなと思ったらお金払っててもちょっとお断りはしようかなと思ってて、
うんうんうん、
もしくは自分のペースでできるように お互い話し合いができたら調整すれば受けようと思ってるんですけど、
うん
うん、
なんかチーム組むと、まあ、翔さん結構一人でやる方が好きじゃないですか、
う
ん、
いいですね、
うん、自分のペースっていうのは多分大事だと思うんで、
うんうん、
早く終わる時もあるだろうし、
うんうん、
まあ、時間かけたい時もあるだろうし、
うんうん、
で僕もそうなんですけど、チームで組んだ時にやっぱすごい遅い人がいると、
うん、
やっぱりそのワントゥーじゃなくなるっていうのは、
うん、
ハーフトゥーになるっていうのはちょっと生産性下がるし、
うん、すごい下がるんですよ。
下がりますよね。
うん、怖いな。でもハーフトゥーでいるとやっぱりお金を使うのもハーフトゥーになると思うんで、
うんうんうん、
うん、でもそうポジティブ心理学の話やっちゃいますけど、やっぱり3つの効用みたいな感じ言ってたんですよね、お金を使うときに、うんうん、こういうお金の使い方が効用が高いみたいな、
うん
うん、でちょっと後で、まあ、調べますけど、そのうちの一つが体験を買うことがすごいいいって言ってるんですよ、うん、でも物を買ったりとかしちゃうじゃないですか、要は欲求を、うん、酒を買って、
うん、
ストレスを発散するとかっていうふうに使い方をしてしまうと、やっぱり僕はあまりいい循環には回らないんじゃないかなみたいな、うん、思ったりとか、
うんうん、
それよりが体験、例えばこの前ヘリコプター乗ったんですけど、
なんか乗ってましたね。
そう、あれ僕前からその乗りたくて、けど乗る機会なかったんですけど、たまたま乗れて、あ、こうやってなんかそのやりたいことって実現することもあるなと思いながら、けどやっぱりそのやってよかったなと思って、あれは、うん、うん、うん、だ都内でも乗りたいなとかと思ったりとか、
飛び降りのがあるんです
よ、うん、飛び降りのまだもう
一回大丈夫するのかなと思って、
ウォントじゃないですね、まだ。
それウォントじゃない。
僕は高所恐怖症なんですよ、実は。高いとこ苦手なんですよ、実は。
そうなんですよ。
けど、ヘリコプター乗れたんですよ。
そうですね。
だからなんか不思議だなと思って。うん。そういうふうに体験を買うっていうとか、あとは、お金を使うときに、
うん、
怒りながら使うのと、
うん、
気持ちよく、お金を使うのはやっぱり変わると思うんですよ、やっぱり。
全然違います、
ね。エネルギーの循環。うん。
確実に違いますね、それは。
だからそういうのとかがやっぱり大事かなっていうふうには思ってて、
うん
うんうん。そういうマインドセットっていうのがやっぱりうまくコントロールできてる人とコントロールできてない人とか。
うんうん
うん、あと、まあ、最近あれですね、レジの店員さんがお金投げるようになりましたよね。まあ今はコロナの状態でトレイになりましたけど。
ああ、接近しないようにってこと、接しないように。うん、
しないように今はトレーに置くようにはしてますけど、うん、そのコロナ前は お金投げる人が多いなと思って。
マジですか。
うん、コンビニとかで、
うん、
だからちゃんとお金を受け渡しができないんだなというふうに思ったりとか。
お金投げたら切れるかもしれないな。
いや、もうびっくりするぐらいいますよ、よく見てる、観察すると。
へ
え。逆に言うと僕も本当に電子マネーにしてますもん、ちょっと嫌なんで。
そうですよね。俺も電子マネーもうずっとやってるから、ちょっとそのお金を投げるっていうのはあんまりないんですけど。
試しにやってみてくださいよ。たまに、うん、コンビニとかは多分あると思うんですよ。
マジですか。
うん。そういう一つ一つの習慣とか、
うん、
あと僕は、お金を払うときにありがとうって言いたいんですよ。
うん。
うんうんうん、でなぜかっていうと、物をくれる人、お金をもらったからありがとうございますじゃなくて、うん、お金と物を交換したっていう等価交換じゃないですか、簡単に言うと価値の交換なんで、うんうん、お互いありがとうのはずなんで、
そうですね、
片方だけありがとうっていうのは僕ちょっと、うん、おかしいなってずっと思ってて、だ必ずありがとうって言うんですけども、うん、でもそれをなんか嫌そうな顔をする人もいるんですよね。なんでありがとうって言われてるんだみたいな。
お金払ってるのに？
そうそうそうそうそう
そ
う。
そんな人います？
いや結構いますよ。ちょっと見ててください、観察すると。
うん、いや俺もありがとうと思って渡します。
うんうん。だそれって多分お金の使い方だと思うし、それが例えば価値と価値の交換なんで、
うん、
お互いありがとうのはずなのに、俺がお金払ってやってんだぞとか。
ああ。
お金を、要は、なんていうんですかね、払ってもらったから私はありがたいとかやりすぎてしまうと、やっぱりそれは取引のフェアじゃなくなると思うんですよ。うんうん、
まあ、そもそもその、さっき言ったように、お金っていうのは紙幣は等価交換じゃないですか。
うん。
もともと昔から言うと、その物々交換。
物々交換。
だから、その上下がないはずなんですね。
ないと思いますね。
うん、だけど、そこに上下をつけてるっていう感覚を持ってる人が多いってことですね。
もうあると思いますよ。例えば、もともと、あの、お金って、あの、余り物の交換するものじゃないですか、簡単に言
うと。うんうん
うん。うん。その、魚で言うと、うん、漁師さんは、お魚取ってきて、で、一番いいのを自分たちで食べて、うん、余ったものを、八百屋さん、例えば農家の人で大根育てて余ったものと交換をしたってわけなんで、
うん、
余り物の交換のはずなのに、
うん、
いつの間にか取ってきた魚で一番いいものをお客さんに渡しちゃってるわけじゃないですか、簡単に言うと、うんうん、だから そういうふうになんかお金と物の関係がごちゃごちゃになってきちゃったっていうのがやっぱりありますよ、
うん
うん
うんうん、
だからそこら辺のそのお金の話とかをちょっと考えたことがあるのかないのかっていうのがやっぱりすごい、なんだろうな、お金に対する知識が増えたりとかするのかなって、うん、投資理論以前の前に
うん
うん、お金の IQ、EQ って話をよくしますけど、聞きますけど、そういう話は重要なんじゃないかなとは思いますよ、ね、
うん。めちゃめちゃ重要ですね、
うん。
お金を払ってる時に払ってやってるっていう気持ちはないですね、別に。そういう人もいるんでしょうね、やっぱ。
いや、いると思いますよ。うん、だから神田正則さん、お金は拡大鏡だって言いますもんね。その人がも、例えばお金を持ったからあの人は人格が変わったって言う人も、
うんうん、
よく聞くと思うんですけど、ではなくて お金を持ったらその人の中身は拡大鏡になって見えるもんだから、お金が持ったから人格変わったわけじゃなくて、もともとその人はそれが人格だったっていう言い方です。
それが表に出てきたと、
表に出てきただけだからっていう話なんで、うんうん、だ最初から心が安定している人がお金を持つとお金がもう安定してるし、うん、最初から歪んだ人がお金を持っちゃうと歪んじゃうよねっていう言い方を神田さんはしておりましたね。確かにそれはあるかもなって、うん、
もともと持ってるものは出ますよね。
うん。
ヨガの方。
ヨガの方ですか。ヨガは簡単に言うと、うん、この、まあ仏教でもいいですけど、この世は幻ってこと分かればいいわけじゃないですか。
また面白いこと言いますね。
だからお金に価値がないって分かれば、お金をかけなくなると思うんで。
うんうんうん。
スピケもそうですよね、簡単に言うと。
うんうんうん。
ってことは、お金は、その、あくまでも交換手段とか貯蓄機能とかそういう機能のものであり、それ以上でもない、それ以下でもない。
うん、
その、要は、何かの人との差を、測るものではなくて、
うん、
ただ、お金はお金である、
うん。
それ以外何ものでもないってことを気づければ、うん、終わりですよね。
うん。それはちょっとまたあれですね。気づく人は少ないかもしれないですね。
うんうん、でそうすると、1500万とか稼ぐ人なくなるじゃないですか。
うんうん
うん。
別に稼がなくてもいいですもんね。生きていけばいいだけです。
うん。でもそれが一種のマネクリだとは思うんですけど、お金に対するビリーフを変えるっていうのは、
うん、
見方を変えるってことだと思うんで、
うん
うん、だビリーフを変えていっぱい稼いでもいいと思うし、ビリーフを変えてお金はそんなに、なんだろう、幻だって分かるのでもいいと思いますし、
うん
うん、いや両方ともそのお金に価値がない、価値がないというわけで、お金っていうのはそんなになんか縛られるものではないっていう、
うん
うん、自由でも自由にフリーフロムではないですよね、
うんうんうん、
何々からの自由ではなくて何々の A の自由じゃないですか、簡単に言うと、
うんうん、
もともと僕らは経済的自由なはずなのに、いつの間にか経済的自由を獲得しようみたいな感じになってるんですよね、
うんうんうんうん、
不動産投資だとかって言って、でももともと僕らは自由なはずじゃないですか、なのにいつの間にかそこに縛られちゃってるってことに気づければ、また変わるんじゃないかなというふうに思う。
お金に縛られる人はめちゃめちゃ多いな、多いと思う。
やっぱそこがやっぱマネクリはいい点なんじゃないですかね。お金について向き合ってステムビリーフ特定するっていう形は、
お金っていうもののワードだとやっぱりそのビリーフが出やすいんでしょうね。
とあとはやっぱ食いつくっていうのもあると思いますよ、ね、ウェルスインマインドよりもやっぱりマネークリニックの方が、
まあそうですね、
響くかなっていうふうに思うんですけど、その2つのルートができれば、まあどっちかで気づければいいんじゃないのかなと 思ったらいいんですけど、だからコーチングでをしてセルフコーチングして風邪でもいいですし、自分のビリーフ探求したりとか、そういう主観的な NLP で主観的な体験なわけじゃないですか、マップイズのテリトリーなんで、この世界は自分の主観的な体験だから僕私がそれに対して価値を重きを置きすぎてしまっているってことに気づければいいわけじゃないですか、バリューが高すぎると思えばいいわけじゃないですか、下げればいいだけじゃないですか、簡単に言
うと。まあ、そうですね、
バリューチェンジで例えばの話、
簡単にね、簡単に言えば、
なんで別に多分今の NLP の技術はあればそういうふうな人のその考え方は変えられると思うんで、変えられるっていう言い方ですと語弊があるかもしれないですけど、だからそこはやっぱすごい探求できますよね。
でもなんかこれ、まあ僕の持論じゃないですけど、なんかその、ヨガ系の、人たち、ヨガ系とか、ヨガ、何でしたっけ、
ヨガ系、
あともう一つが
ポジティブ心理学ルート。ヨガルートとポジティブ心理学ルート。
ルートがあるとしたら、まあ僕的にはですよ、一回ポジティブで、ちょっとこうやってみてほしいなと思いますね。まあ、例えばそのビリーフを変えてみて、お金が得られるっていうのはどういうことなのか、知ってみた上で、なんかヨガの方に行ってほしいなっていうのはあります。だからやっぱ両方知るっていうのも大事なんじゃないかな。
大事だと思いますよ。で不思議と意外とヨガルートに行った方の方が手に入りやすかったりとかする場合もあります。
そうなんですね。
要は執着しなくなった、手放した瞬間に入ってくるってこともあるじゃないですか。
あ、そうですね。
そっか。だから、まあ、どっちもいいですよ、本当に。結局ゴールは一緒なんで。
そうですね。
こっちは向いてるからの問題じゃないですか、簡単に言うと。
分かる。いや、でも、今、翔さんが言った、手放したら入ってくるっていうのは、すげえ分かる。
もう、思いますよね。やっぱり、僕もコロナの影響とかで、いろんなものを手放して、ドロップオフしたんで。カオスになってからは、ちょっとやばいですね。早めにやっぱりドロップオフした方がいいかなって。
ですよね。そのドロップオフっていうのが本当に簡単に言葉で言うと簡単だけど、まあ結構大きければ大きいほどやっぱ起きにくいじゃないですか。
いいと思いますよ。
だからそこの経験がやっぱすげえ大事だなって思いました今回。やっぱいろんな感情も出るし。
結局そのドロッピングオフの話をすると、ドロップオフができてる瞬間っていうのは感謝と許しができてる状態なんですよ。
ああ、それすごいわかる。
で、逆に感謝と許しができてない状態はドロップオフってしてるように見えてしてないんですよ。
ああ、確かに。
だから物を捨てるとか何かを変えるのも大事なんですけど、許しのワークとか、感謝のワークとか、なんかこう例えばポジションチェンジしたりとか、そっちの方がなんか怒りとかそういうのを解消したいとかの方がもしかしたら僕は早いんじゃないかなとは思ってますけど、
確かに、すげえそれすごい重要だな、感謝も
そう、そこに関してはあんまり触れられてないじゃないですか、ドロップオフするとか、今どこにいますかとかマネクリでやってるんで、でも個人的にはまあ許しだよなって一番思うんですよ。
そうですね、許しと感謝っていうのは本当に重要で、感謝ができなかったら怒りになるんですよ。
怒りになりますね。
で、またその怒りが入ってくると、その後悲しみになるんですよね。
悲しみが歪んでくんですよ、もう。
歪むんですよ。そこに囚われてる人たちが圧倒的に多い。
だ結局そこの感情であったりとかがお金に反映されちゃう場合もある。要は近くは投影なんですよね。お金を悪く見えるというものは簡単に言うと、自分の内面を投影してるだけなんで。 だから自分の内面をやっぱり浄化したりとか、そういうふうにコントロールしたりとか、あとは感謝のステートでいたりとか、まあ、コーチステートですね、簡単に。うんうん、見方が全然変わってくっていうのはやっぱあると思うんで。
うん、俺は、久々に収録しましたけど、結構いい内容だと思いますよ。
あ、本当ですか。
めちゃめちゃいい内容だと思いますよ。簡単に言ってるけど、結構いい内容だと思うんですけど。
ほんちゃん、僕これなんですけどね、ずっと考えてるのは。
うんうん、
お金と心の関係って、いや不動産投資とかその投資から入ってるんで。
あ、そうですよね。
で、会計なんで、ずっと。で、うん、一番最初に、あの、会計学とか、管理会計とか、財務会計とか学んでるときに、例えば管理会計で言うと、疑問に思ったのが、A 案にしますか、B 案にしますか。で、投資収益率出して B 案にしますって計算するんですよ。
うん。
でもブランディングの問題とかこれないのかなとか思ったりとか。これって長期的にあのこっちを選択する、短期的な利益はこっち儲かるかもしれないけど、長期的にこっちに選んじゃダメなんじゃないかな、それは加味しないのかな、管理会計だったらずっと疑問だったんですよ。
へ
え。うん。で、心というものが存在しない数字を扱ってたんですよ、簡単に言
うと。まあそうですよね。
けど、売り上げを上げるのってマーケティングだと心理じゃないですか、簡単に。
うんうんうん、
でもその売り上げの上げ方は会計とかでは話をしないんですよ。
うんうんうん、
要はコストの計算はどうやったらできるのかって話が多かったので。
うん、
でそうすると なんでなんだろうなっていうふうに僕は思ってて。
うん
うん、で、極めつけがあれですよね、現在価値の計算とかですよね、簡単に言うと。株価の計算とか。
うんうん、
10年後の10年間の売り上げを、今後10年間の売り上げを予測して、それを現在価値で割り引くって言ったんですよ。どうやって10年後の利益出せんだよと。今、この状態で、絶対 JAL は10年後予測できてなかったと思いますよ、こうなるって。
そうですね。
けど、なんかその問題とかでは、10% ずつその会社が上昇するってとか言ってるんですよ。なかったないだろうと思って。なんだこの机上の空論はと思って。
ですね。う
ん、だますますそこの、なんだろうな、机上の空論じゃなくて、ちゃんと売り上げとかそういうものと、心とは何かとかと、お金と心の関係の方が、今後重要になってくるだろうなと思って、こっちの分野に入ってきてるん
で。いやー、それはその方がいいですよね。うん、
で、マネクリ見て、あ、これだと思ったんですよね、簡単に。
だって、基本的にですよ。その、うん、まあ、お金を投資するとか、企業に投資するとか、うん、その、儲けるっていうのもあると思うんですけど、
うん、
そこの考える会社の考え方とか、
うん、
そこに応援したいと思うことが投資じゃないですか。
まあそういうはずなんですけど、本当はね、まあ、
本来で言うとですよ、
うんうんう
ん、まあ、そこにやっぱりこう、あ、これだったらいいなって思うものがあるっていうのは、やっぱその中身がないとやっぱダメだと思うんですよ、そこは。そ
う、うん、でも今回のガーファ企業はアメリカすごい伸びてるじゃないですか、株価。うんうん、あれからくりって、まあ、諸説あるんですけど、僕が聞いて、あ、面白いなと思ったのが、要はアメリカもやっぱ休業保障みたいなの出てたわけじゃないですか、ね、失業保険みたいな、うんうん、そうしてみんな働かないんで、うん、証券の口座を開いて、うん、みんな株式投資始めたらしいんですけど、
うん、
何に投資していいか分かんないから、とりあえず有名なガーファ企業に投資したっていうでも何兆円って金額じゃないですか、簡単に言うと。あの、全国民がもらって、それの分かんない人が投資をしたら、だからその僕が読んでた記事で言うと、あの、要はその投資のファウンド そのトレーダーの人たちも、そこまでなるとは予測ができなかったから負けちゃったって書いてあって、でも大衆心理って出ちゃうんだなと思って。
すごいですね、
うん、でそれで株価がバンって上がっちゃう場合もあるんで、応援とか何っていうよりかは、まあ、そういう今は要は時価総額経営になっちゃってると思うんで、応援とかじゃなくなってるよりかは、あの、ちょっとずれてる、来ちゃってるから何とも言えないんですけど、本来は、まあ、応援で あってほしいなって思いますよね、バフェットとか。
まあ、分かれますよね。本当に投資して、短期的に利益を出したい場合と、
うん、
長期的にその会社に投資したいっていうのと、
うん、
そこはあっていいと思うんで、
ね、全然。いいと思いますよ、ね、うんうん。トレンド見てれば明らかにこれ上がってくだろうなとかって分かるのもあるじゃないですか。
うんうん
うん、下がるだろうなって思うものもあるんで。
もちろん。
うん、それで、まあ、ベットしておくっていうのもありやと思うんですけど。
うん。うん、面白いな。やっぱ、会計から入ってるから、やっぱお金の話はやっぱ熱いですね、翔さん。
大好きですよ。だって僕は、 基本的に利回り計算で考えてますからね、学ぶときに。
たぶんね、その利回り計算で考えてるっていうのは、言わないと多分分かんないと思うんですよ。
だから例えば700万の不動産を買って、10% の利回りだったら70万なんで、みたいな、
うんうん。
それと同じように、例えばセミナー受けます、500万です。うんそれが 10% 以上になりそうだなとか、ね、で 10% 以上にするかどうかってこっちの問題じゃないですか、人間の問題じゃないですか。
あ、そうですね、う
ん、だからその上を投資って考えてるんですよ、教育を、
うんうん、だ
それの利回り計算で、要は勉強してで何かしら戻ってきたら、うん、さらにそれを投資をし直すって形なんで、学び続けてるっていうのはある意味資産運用ですね。
そうです、
無形資産の資産運用しようと思ってる
んで、うんうんう
ん、何を目指してるんですかじゃなくて、資産運用してるだけですよみたいな、
うんうんうんうん、その辺のあれでしょうね、その考えで、その投資をしてるっていう、無形資産に投資してるっていう感覚があんまりこう分かんないんでしょうね。何のために所さんはずっとセミナーを受けてるのかとか。
そうそうそう、
いるでしょうね多分ね、
うん
うん、
いや資産運用の中で一番それが僕は利益率を高く出せるものだなと思ってたけど、
うんうんうんうん、ですよね。でもそれ前もでも話しましたもんね、その投資の話、うちのサロンに来て、
うんうん、
投資の話しましょうって言った時に、
うん、
時間の投資と学びの投資と、
うん、
しましたよね、その利回りの話とも、うんうんうん、あれすげえ良かったんですよね、
うん、だから健康も資産ですよね、だから資産運用ですよね、健康も、
うんうん
うん、でもあまりにも僕は資本主義に偏りすぎてる発想になれるのも嫌なんで、あんまり言わないですけど、健康資産にした瞬間にまた、お前は金かって言われちゃうと困っちゃうんで、
うん、
でもまあ、資本主義なら資産っていうふうに見ること可能ですよね。うん、要は、簡単に言うと、その資本主義のルール知らないのに資本主義やってたら、まずいじゃないですか、それは、
うん。
サッカーのルールやんないで、知らないでサッカーなんかできないですし。
うん
で、サッカーやってるのに、いけボール持ったら、なんでお前ボール持ってんだって言われても困っちゃうじゃないですか。なんで俺怒られてんだろうって感じじゃないですか。でも僕らは、その資本主義のルールを、知らないまま資本主義入れられてるんで、
うん、
基本的に。だから資本主義のルールは学んだ方がいいんじゃないかなって、個人的に思いますよね。
まあそうですね。
うん。で、一つが福利っていうだけだと思うんで。
うんうん
うん。うん、しょうがないですよね。お金っていうものがある限り。
そうですね。本当にこのコロナが起こってから、そのお金というもののすごい考え方とか、
うん、
働くっていうことに関することとか、
うん、
行くっていうことに関してのやっぱ本質を見てみたなっていう感じはしますよね、この半年で、うん、なんかそういう見直す時期だったなっていうのは、まあすげえ、うん、特にこの2ヶ月ぐらいで感じましたね、
うん、
まあ、これからもっと変わっていくんでしょうけど、おそらく
変わって入れる人と変わっていけない人で差が出るんじゃないですかね。差が差っていってもあるかもしれないですけど、うん、苦労するか苦労しないかなと思います。
そうですね。
うん。いや、NLP で言うと、お金とは何かを定義しなくちゃいけないんですよ、簡単に言うと。
うん。
お金のサブモダリティがどんなものかを注意払わなくちゃいけないんですよ。
うん。
お金と言われたときに映像はありますか、どこにありますかですね、
要
は。うんうん。どのぐらいの大きさですかとか。
うん、うん。サブモダリティですね。
静止画ですか、静止画ですか、動画ですかと聞かなくちゃいけない
ん
ですよ。
うんうん、
それもせずにお金とは何かの話をしてしまうと難しいですね、うん、定義しないで、
うんうん、
でよく言ってるのはサバを知らないとする僕らが、
うん、
でも釣りに行ってこいって言われてるんですよ、サバを、
うんうん、
見たことないんですよサバを、うちらはでマグロも知らないとするじゃないですか、
うんうん、
でマグロを釣ってきて、ほらサバ釣ってきたよって会話と一緒ですよね。お金とは何かを分からない状態で、
うん、
売り上げをやろうとしても難しいじゃないですか。
そうですね、
お金とはができて初めて売り上げとはが定義できるはずなんで、で売り上げが定義できたかったら、この費用も定義できないし、利益も定義できないわけじゃないですか。
うんうん
うん、そしたら、利益とは何かをサボったり今度見なくちゃいけない
ん
ですよ、
うんうんうん、
映像ありますか、どこにありますか、
うん
うん、サブモダリティにチェックリストを出さなくちゃいけないんですよ。
チェックしていかないと。
チェックしかないでしょ。あ、ここなんですねって。ここですかって、うん。ここじゃない、ここなんですねみたいな。トレトレですよ、完全に。
確かに、確かに。
そうです。まあ、要は、まあ、マッピングアクロスの話にすると、お金 が入らない利益の映像とお金が入ってくる、利益が上がる利益の映像があるわけじゃないですか。
うんうんうん、
それをマッピングアクロスすればいいわけじゃないですか、簡単に。
うんうん、
だから、その、マーケッターの人たちがよく言ってるのは、マーケティングの定義によってその会社の売り上げが変わるって言ってるのは、
うん、
定義が変わるから、映像が変わるから見え方が変わるわけじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
向かっていく方向性が。
うんうん、
なんで、サブモダリティをチェックするのは必要ありますよね。
ある、
うんうん、
あの。結構似てるような言葉でも全然違うじゃないですか、サブモダリティ。で、まあ、翔さんとよく話すときに、ね、その、全然言葉が似てるようで違う。
うん。
で、その考え方っていうのは話してみないと分かんないし、実際それをサブモダリティとして出してみないと違いが分かんないんですよ、うんうん。
それも多分2回目か何回目かで言ってるんですけど、
うん、
あのリッチとは何かと言われた時の映像と、うん、お金持ちとは何かと言われた時の映像は違うみたいな感じで、うん、その映像が違うのに同じ翻訳になってるって話じゃないですか。
うんうんうん、
そこも関係してると思うんですよね、要
は。確かに。
まあ、せっかくこれ最後ってことなんで、まとめることも可能なんで。
うんうんうん、
要はそのピラティスの話をして、うん、ドラッカーの話をして、
うん、
で景気動向の話をして、
うんうん、
サドベリー教育だ。
確かに確かに。
で教育の話をしていくと、多分そんな結構ちゃんと聞いてくれてる人は今の話を聞くと統合されていくはずなんですよ。まあ、定義とか映像とかやっぱ重要ですよ。
うん、すごい重要ですね。
そんなこだわんのって言われますけど、僕は。いや、そんなこだわんですよっつって。
まあ、でも、こだわらなければね、いけないとこでしょうね、そこは。
本来ならば。
本来ならば。うん。
だって、僕のお金持ちっていう定義って、普通の人と違うはずなんですよ、絶対に。
うん。
僕のお金持ちの定義は、手元にお金が残ってればお金持ちなんですよ。
うんうん。支出以上にお金持ってればいいってことですね。
そうです、そうです。収入が支出を上回ってるお金持ちなんですよ、
うんうん。
だってお金持ちの反対はお金なしなんで。
確かに。
お金なしってお金ゼロの人かマイナスの人じゃないですか、簡単に言うと。
うんうん、
ってことはお金ありじゃないですか、お金持ちっていうのが、
うん。
お金ありっていうのはプラスになってればお金持ちですよね。
確かに。
なのに、私は持ってないって言ったら、それって、持ってんのになんで持ってないのとお金なしと変わらないじゃないですか、そうす
ると。本当に持ってねえのかと。
うん、持ってるじゃん。100円持ってるじゃん。お金持ちじゃん、それって。持ってないんですよ、つって。いや、持ってんじゃん、で手元に。ってことは、その物理的なお金じゃなくて、頭の中の何かを比較してるわけじゃないですか、簡単に。そうすると、また NLP の話だったけど、来ますよね。参照体験とか、そこら辺で。ま
あ、その話すると、多分、分からない人には喧嘩になっちゃうかもしれないですね。私はお金持ってないって喧嘩になっちゃうかもしれないですね。
お金持ってるじゃんって言って、お金持ってないんですよって言って、100円持ってじゃ、いや、100円じゃ足らないんですよみたいな。
絶対言う
と。何々と比べて足らないと思ってるわけじゃない
ですか。そうですね。何々と比べて足らない。
何々買うには100円じゃ足らないからお金がないって言ってる
んです
よ、ね。
うんうん、
でも目の前にお金があるんですよ、
うん。
お金あるじゃんって、いや、これはないんですよ。いや、あるよねみたいな繰り返し。でも、定義ってそういうことじゃないですか。
そういうことです。
だから考え方が変わると見方が変わる。要は、マインドセットが変わると、内面が変わると外面が変わるってことじゃない。それがNLPを教えてるわけじゃないですか。
うんうん、
だから考え方が変わると、まあ、ビリーフですよね。定義ってある意味。なんで、その ビリーフが変わると、現実世界が変わっていくって、見方が変わっていくって話なんで。うん、ビリーフが変われば、なんかビジネスの仕方も変わりますよね。
うんうん
うん、それビジネスはビリーフじゃないですか、そうすると。
そうですね。
うん、これも前も多分言ったはずなんで、うん、利益と理由であるっつって
言いましたね、うん、利益と理由である、
うん、でこれをいいなって言われてしまうと、
うん、
ディルスさんの本とか全部否定になっちゃうんですよ。健康はそのビリーフから来てるっていうのに、健康だけ特殊要因になってビジネスは違うってなっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
でも生きてること全般がビリーフであるって現実世界を作ってるのであれば、そお金も本当はビリーフなんですよね。
そうですね。
マネクリのことでも反してしまうんで、
うんうん、
僕が取ってる資格全部否定しちゃうことになっちゃうんですよね。だから、僕は何が何でも利益とはビリーフであると言わなくちゃいけないかなっていうふ
う
には、
うんうん、
思ってるし、僕は思ってるんですけどね、
うん。
あとよく言うのはあれですよね。報酬とは何かの定義を変える。
うん、
報酬とは自分の価値じゃないよ。
うんうんうん、
自分のした仕事の価値だよっていう。
うんうんうん。
まあ当たり前じゃないですか。
うん、う
ん。けどみんな報酬が高いと自分の価値が上がってると思うわけじゃないですか。
うんうん。
なんかブランド物持ったりとか。
うん。
わかんないですけど。 でも自分の価値じゃないくて報酬の価値だって気づければ、まあ今年は300万でいいかなと思ったら生活できるしと思ったら300万の仕事すればいいじゃないですか、本当に、うんうん、けどなんか300万だとなんか貧乏みたいな感じで見られたら、でもそれって自分の価値じゃないのになんで自分の価値みたいな感じで思っちゃうのっていうのがありますよ、うん、
300万しかもらってないれば私は価値がないっていうふうに
みたいになっちゃうわけですよ本当は。でもあなたの価値じゃなくて仕事の価値だからねって、あなたのした仕事の価値が報酬だから、
それはでも微塵持つ人多いな、
うん、それが分かればあのそのパラダイムから抜けられるはずなんですよ。時間労働から抜けられるはずなんですよ。時給1000円とか時給何円って計算しちゃうから自分の価値になっちゃう、生命時間になっちゃうんで、うん、自分のした仕事の価値っていうふうにして、自分がこう300万でいいかな、200万でいいかな、500万でいいかな、1000万でいいかなと自分を欲しいような金額出して、それでやればいいじゃないですか、簡単に言うと、うん、そしたらあれですよね、あのみんなお金から解放されると思いますよ。あ、お金は自分のした仕事の価値なんだ、自分の価値じゃないんだって分かれば、なんだ 今までなんで一生懸命頑張ってたんだろうみたいな、うんうん、なんか自分の価値が下がったと思うから一生懸命稼いじゃうと、うん、自分より持ってる人はもっと価値があるわけじゃないですか、簡単に言うと、うんうん、だからずっと自分に価値がないと思い続けちゃいますよね。
思い続けてるんじゃないですかね、
うん、でも仕事の価値だって分かれば、まあ今回大して今年は仕事したくないしと 思ってもいいじゃないですか別に、うんうん、で価値は一定なはずなんで、
うん、
FSTM なんで、
うんうん、
なんで自己価値が下がっちゃうのか分かんないですよ、
うんうん
うん、下げる必要ないと思ってるんで、
まあ逆もね、そうですよね。1000万稼いだから俺は価値があるって思ってる人もいますもんね、
うん、で、あなたの価値じゃなくて仕事の価値、
仕事の価値ですよね、
うん、で、仕事をして誇りを持つことには構わないと思うんですよ。
そうですね、全然それはね、
うん、出てきた金額を誇りに思うのまたちょっと違うのかなと思う。
まあそこを結びつけちゃう人も多いだろうな、本当的に。
でもそれって完全に10日の複合概念じゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
だから X イコール Y じゃないですか。
X イコール Y ですね。
もしくは X 矢印 Y ですよね。俺はお金を持ったから偉いみたいな。うん、全部ビリーフなんですよ、もう。
確かにビリーフです、
ね、うん。言葉なんですよ。だから、それさえ分かっちゃうのが、ある意味、ヨガルートなんですよね。
うーん。
NLP やってるとどう考えても、そう見えるってくるはずなんですよ。
うんうん。
あ、明らかにミリトン原稿使ってるぜ、みたいな。
うんうんうん。
旅とは冒険だって、なはずないじゃん。
うん、
けど、うんうんってエッセイと取られるとしたら、それは、なんか案じれられてますよね完全に
面白いな。
だから僕が一回書いてさ、あの賛否両論すごかったんですけど、失敗は成功の母ってあるじゃないですか、よく。
うんうんうん。
でも成功は成功の母でもいいんですよね。
うん。
成功は失敗の母でもいいと思うんですよ。
うん。
失敗は失敗の母でもいいと思うんですよ、別に。
うんうん、
全部10日の符号関連じゃないですか、
うんうんうん、
なのになんで失敗は成功の母だけを信じるんだろうとか思ってそれを信じちゃった瞬間にメタモデル入れなきゃダメでしょ僕の
確かに面白いな、
うん、でもそうやってくと多分なんか見えてくるのも僕は変わりましたけどね。
うんうんうん、そうですね。
うん、だからどのようにお金とは何々どのようにしてそれが分かりますかって聞かなくちゃいけないですよね、うん、簡単に言うと
NLP を完全に活用してますよね。
その前提にあるのは 何があったからですかみたいな聞かなくちゃいけないですよ本当は、うんうん、でもそれをいちいちなんかコンビニでやってたら返事になっちゃうじゃないですか
変態
お前は何言ってんだみたいな
変な人がいる
って言われます。変な人がいるっつって、うん、こいつはお金払うの渋ってんのかみたいな感じ渋ってるわけじゃなくてみたいな、ちゃんとあの定義ができないと取引できませんみたいな、本当はそうですよね。招集感情それやりにくいんで、一応その、 まあお互いのその大体の同意をした上でやるわけじゃないですか、
うんうん、まああれですよね、この、まあ、マニアも結構まあいろいろ質問が出てくるんでしょうね、やっぱりね、聞いてる人はやっぱりこうどうなんですかね、やっぱ面白いんじゃないですかね、僕は思うんですけど、
うん、結構切り込んでますからね、話ね。
そうですよね、
うん、失敗は成功の母をメタモデルしなさいってことですからね、要は
まあちょっと高度ですよね、結構ね。
自明のリスラ本当は本当かって言わなくちゃいけないですよね
自明のリスラ、
うん、人は死ぬって言われて、うん、いやでもって 再生利用できたら知らないかもしれないですよって言わなくちゃいけ
ない
かったりとか。そうそうそうそうそう。意識上にシミュレーションで仮説でアップロードしちゃったら、それ生きてると一緒じゃないですかって、それは人間知らないじゃないですかって言わなくちゃいけない
。そうそうそうそう。まあ、可能になりますよね、それもね。
可能になると思いますよ。人は呼吸をするって。未来の人は分かんないですけどね、みたいな。いやでも言わなきゃダメなんですよ、本当に。
ですよね。
うん。それでうなずいちゃうってことは、その判例を考えられてないわけじゃないですか、うん、でもそんなことやりすぎたらまた生活しにくくなるんですけど、でも太陽はどっちから昇るって言っても、今はそうかもしれないだけれど、未来は分かんないじゃないですか。
昇ってないかもしれないですもんね。
確かにそうかもしれないし、
太陽は
もう生まれた時から地底人かもしれないんですよ、将来は。そう、太陽って何ですかって何の話してるんですかみたいな感じで言われちゃいますよね。で、将来はもしかしたら太陽の動きとかを地底にいたらコントロールできたら、俺は北から南にしたいぜって言ったら、北から南になっちゃうわけじゃないですか、うん、なると地面の輪も使えないはずですよね、本当は、うん、本当はあんまり言うとあれなんですけど、だから僕はその今起きてる感覚をっていう、椅子に座ってますよねとかって方が好きなんですよね、
うん、
確実にその方が起きてるんで、
うんうんうん、確実に起きてることね、
うん、いや椅子じゃなくて机ですって言っちゃうとまた話別なんですけど、私が座ってるのはみたいなけど、だいたい椅子な人の方が多いと思うんで、
いや僕テーブルですって
あなたは息をしてます、いや今止めましたとかって言われると、
翔さんが自分で翔さんに言ったらなんかそんなこと言いそうですよね
結構僕ワークの被験者ってすごいやりやすいと思いますよ、本当は
そうです、
うん、柔軟にこう、うんうんうん、普通に結構無でいるんですけど、やっぱりそのやりにくいんじゃないですか。
やりにくいでしょ多分、う
ん、何言われるんだろうみたいな、
多分、ね、
で普通にやってくれればいいけどみたいな、
うんうん、
でも僕も先輩トレーナーにやった時はこう緊張してましたよ、昔は。自分より先に取ってる人がなんかすごそうに見えるわけじゃないですか、
うんうんうん、
意外とみんなやってほしかったりするんですよね、普通に
、うん、
で意外と文句も言わないんですよ、ありがとうっつって、
うん、
でもそれをビビっちゃってたのが僕の問題じゃないですか、簡単に言うと、
うん、そうですね、
うん、けどだからやりにくいなと思ったのはなんか自分のやりやすいやり方がある、けどそれができないだけだと思うんで、それって柔軟性の欠如だけだと思う。
じゃあ翔さん、このマニアはラストになったら今後はどうするんですか。
新 NLP マニアを始めますよ。もしくは NLP マニアネオとか。
おお、それ面白いな。
帰ってきた NLP マニアとか。マニア Z とかでもいいですね。
いいですね。とりあえず今回はNLP マニア終わりと。
NLP マニア終わりです。次回がネオになるかもしれないです
。もうちょっとなんか要望言っといた方がいいかもしれないですね。こういうの出してくれとか。翔さんの場合は、あれなんですよ。頭の中がいっぱいあるんで、引き出すのがすげえ大事だと思ってるんですよ、
うん、
俺。だから、リスナーの人がいろんなこと言ってくれた方が、多分もっと面白いネオが出てくると思うんですよね。うん、
ネオ。
ネオが出てくると思うんで。
うん、
ぜひいろんな意見を言ってほしいですね。
そうですね。
新 NLP マニアなのか。
ニュー NLP マニアの新と、あと、誠っていう字の NLP マニアもありますから
ね。何でもあんな。
そう。
面白いな。
本家 NLP マニアとかもできるかもしれない
です。何が本家なんだと。
でもそういうことじゃないですか、なんかいろんなアニメとかも。
そうですね。
NLP マニアセカンドシーズンかもしれないじゃないですか。
確かに確かに。いやー、でもまあこれを聞いてると、リスナーの方もちょっと喜ぶかもしれないですね。
うん、
ラストだと言って、ラストじゃねえじゃねえかと。
いや、本当にラストだと思いますけどね。
面白い。
だって、いまだに結構時間経ちましたけど、組織の免疫力の話、自己治癒力の話が一切しないじゃないですか、本当に SM の話とか。
そうですね。
うん。
そうですね。
こういうふうな脱線しちゃうんで、
うんうん。
なんでお金の話をしたかも覚えてないですもん。なんでその流れだったか。
いや、だから、基本的に決めてないんで、うん、うちらは。
うん。
話す内容決めてないから、
そう、なんで僕お金の話してんだろうと思いながら話しました。
いや、わかんないです、それは。勝手にお金の話しだしたんで。最初、最後何にしますかって俺テーマ聞いたじゃないですか。
うん。
覚えてます？
自己治癒力の話ですよね。
そうです。免疫力の話し
だ免疫力の話、う
ん。お金の話しだした
んですか？お金の話に変わってんですよ。
それはわかんない。
でもまあ、お金の話をしないと企業の話はできないと思うんで。まあ、
確かにね。
うん。いや、個人の、自立が前提になってくると思うんで、うんうん、でも今後便利ですよね、組織の自然治癒力とか免疫力って話が
すごい重要だと思う、
うんうん、
いや俺はその組織のやつはその、まあ、ビジョンとかそのリーダーの、
うん
うん、パッションだっていうところもあるなと思ったのと、あとは、うん、働き方の考え方もすげえ変わるだろうなと思ってて、
変わると思いますね。
結局その雇用体系をずっと守っていこうと思えば、うん、自己組織力なんか出てこないと思うんですよ、
うん、
そうじゃないと思ってるんで俺は、
うんう
ん、その雇用関係にある以上は多分自己組織になろうっていう意識が多分ないと思うんで、
うんうんうん、
もうちょっと働く体系とか形態を変えないと、
うんうん、
もっと自然治癒していかないと思うんです、
うん、本来労使関係で対等なんですけどね。
そう、いや、まあまあ本来は
契約なんで、
うん、
なんか契約なのにどっちかが上みたいになってますよね。
そう、さっきのお金の話とすげえ似てんなと思って、うん、そのじゃあお金を払ってる方が偉いのかとか、お金をもらう方がなんか弱いのかみたいなもんじゃないですか。
うん、あると思いますよ。
上下関係もさっきのお金を払う時もそうだし、うん、その関係に対しても上下関係があるっていう、
うんうん、
本来だったらフラットでいいわけですよね。
そうですよ、もう、うん、働いた分もう数字が増えてればいいです、本当、チャリンチャリンチャリンって。
そう、うん、だから、その仕事の、だから結局、能力も、うん、これはそこの能力でちゃんと評価するのが大事だと思ってるんで、
うん、
仕事をする人にはやっぱり高収入があっていいと思うし、仕事をしない人には高収入はないわけじゃないですか。
うんうん、
必要であれば、仕事の能力を上げるために勉強すればいいと思うんですよ。
と思いますね。だって仕事の報酬は自分のした仕事の価値ですからね。
仕事のした価値なんで。
それはエフィカシーの話なんで、完全に。
うん、うん、そこを気づいて、そこに対して自分が足りないんだったら、そこを努力した方がいいと思うんですよ。
そうですね。
うん。
うん、
そしたら、絶対的に収入も増えし、だけど、それが同じになってるっていうことが間違いですよ。
本来は。
そう。
うん、
それでまた今回、そのね、同一賃金とかになってるわけじゃないですか。
そうですね。
ありえないですよね、そんなの。
うん、あれ、同一賃金、同一労働を話したら、世界中の同一賃金、同一労働しなくちゃいけないですよ、そしたら。同じコンビニバイトは、本当はアフリカでも1000円にしなきゃダメですよ。なんで日本だけなんだよって思いますけど。うん、また、あとジョブ型雇用に変わってくんで、企業は。
うん、
なんか、その、会社の組織に詳しいよりかその、タスクに対して詳しい雇用の仕方に変わる。って言ってるんで、ルーティーンで何年か回った人たちはちょっと厳しくなるかもしれないですね、
うん
うん、よりちょっと欧米的な経営スタイルになっていくのかなって感覚はするんです
か。なります、
うん、
なると思います、
うん、
ならないと多分、ね、能力のある人やってやらないと思います。
あとはもう僕の興味は本当 AI とオートメーション化の方なんで、人間がどっちかっていうよりもそろそろAI との関係を考えなくちゃいけないかなというふうに思うんですけどね。ちょっと考え直した方がいいですね。病気制度は。
考えなくちゃいけないですね。
気づいたら、なんかどっかの夜のお店より高いですよ、そんな完全に。
じゃあ、次回はあれってことですか、AI と。
ね、ネオで。NLP じゃないじゃないですか、もう AI の話。
多分ね、いや、NLP になると思いますよ。
うん。いや、AI と NLP ってすごい親和性高いんで。
高いですよね。
うん。人工知能の話はものすごい、だってバックプロパゲーションの話じゃないですか、ディープラーニングって簡単に言うと。まあ、本来、ストラテジーってこういうとこから来てるんですけどね。
そうですよね。
うん。
入力層、中間層、出力層。
うん。要はインプットとアウトプットじゃないですか。で、中間層が簡単に言うと、まあ、ブラックボックスだったわけじゃないですか、簡単に言うと。で、そこを僕らはサブモダリティとかっていろいろその話をしてて、 入力と出力をコントロールする、入力と出力をコントロールするだけじゃなくて、この中のブラックボックスをコントロールするっていう話になってますよね。内部表現とか内部サブモダリティとかっていうのは。別にそんな真新しい話はない、本来ないはずなんですけど。うん。
じゃあめちゃめちゃ NLP と話がつながりますね。
いや、そこつながると思いますね。そういう時代は来るでしょうね。
来ると思います、絶対に。
20代の、例えばその理系の人の AI やってる人たちが NLP 学んで、ここちげえぜとかって言ってくると思いますよ。
そうでしょうね。
うん。
なわけねえだろうって多分なると思いますね。
うん。